今日もですね、先月と同じ聖書箇所のヨハネの8章のその後半のところから神様のメッセージに耳を傾けていきたいと思っています。
So today we will be looking at the same passage as we looked last month, and it's John Gospel chapter 8, and we will listen to what God wants to say to us.
前回の礼拝ではここに連れてこられた女の人についてほとんど触れることができませんでした。そこで今日はここに連れてこられたこの女の人に光を当てていきたいと思っています。
So last time we didn't speak much on the lady, on the woman who was brought to the temple court, but today we are going to look more deeply about her.
当時貧しい家庭に生まれた女性たちがどのような生活をしていたのかですけれども、これは調べれば調べるほど当時の多くの女性が実に気の毒な状態に置かれていたということが分かってきます。
So at that time, and for, especially for the women that were born in poor families, if we try to understand their situation, and we would be able to see that they were mostly living in very miserable conditions.
2000年前のパレスチナ地方、その世界は現代では想像できないほど封建的な社会でした。また信じられないほど男中心の社会でしたから、なんと女性はこの時代人間ではなくて父親かあるいは夫の持ち物の一つだったのです。
So for the Palestine region about 2,000 years ago, so the society was still a feudal society, and the situation might be something that is difficult for us to imagine, especially for women. So they were not really treated as human beings, rather they were like one of the possessions owned by their fathers or their husbands.
まして食べ物にも困る、そういう家庭に生まれてきた女性たちは悲惨な生活をしておりまして、物乞いになるか身を売って生き延びるか土を食べて死ぬか、このような状況に追い込まれていた女性たちも多かったようです。
And especially for those women or girls born into very poor families who were kind of in short of foodSo they either have to beg for food, or they might have to sell themselves just in order to survive, or some of them might have to eat this earth and then they will die eventually.
私たちは当時の女性たちがこういうひどい現実の中に置かれていた、そのことを頭の片隅に入れておきながらこの聖書箇所を読んでいかなければならないと。
So for us, as we read this passage, would be better if we have thisunderstanding of the society at that time in the back of our mind.
ある日、主イエスは朝早く神殿の境内で人々に教えられておりました。その時です。そこに突然、旧約聖書の専門家である律法学者とパリサイ人たちが一人の女を連れてやってきたのです。
So one day when Jesus was teaching in the temple court in the early morning, andSuddenly, the teachers of the law and also the Pharisees, they brought a lady in, a woman in.
夫でもない男と性関係に及んでいたその女を現場から連れてきたというのです。そして旧約聖書ではこういう女は石打ちの刑に処するべきだと言っているけれども、あなたは何というかと主イエスに迫ったのです。
So the woman was brought into the temple court because she was caught in the middle of adultery. And so the people asked Jesus that in the Old Testament or in the scriptures, this kind of women should be stoned to death. And what do you say? They asked.
ところが主イエスはこの時そのように撒き立てる彼らから目を背け、地面に指で何かを書いておられました。しかしそれでもなお彼らは問い続けてやめませんでしたので、主はあなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい、そう言われるのでした。
So at that time, Jesus, he didn't really look into the people who were surrounding him and also asking him the question, pressuring, and rather, and he just kept on writing on the ground with his fingers. But because they wouldn't stop asking Jesus what he would do, and eventually he answered that, if any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her.
それを聞いた人々はなぜか一人、また一人とそこから出て行ってしまったのです。気がつくとその場には連れてこられた女一人だけがぽつりと残っていたのです。
And after hearing what Jesus replied, the crowd, they went out one by one. And after a while, at the temple court, only the lady, the woman and Jesus were left.
9節から10節にはこう記されています。真ん中にいた女と共にイエスだけが残された。イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ。彼らはどこにいますか。誰もあなたに裁きを下さなかったのですか。彼女は言った。はい、主よ、誰も。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。
So in verse 9 to 11, it's written that so only the woman and the and Jesus were left there, and Jesus stood up and said to the woman that woman, where are they? Has no one condemned you? And the woman said, no one, sir. And Jesus replied, then neither do I condemn you. Go now and live your life of sin.
彼女を責め立てること、また同時にシエスを責め立てることに一生懸命であった人たちは、には、主は目を背けられていたんですけれども、シエスはこの女の人には真正面から向き合って置かれたんでした。
So for those people who were criticizing the woman and who were kind of asking Jesus in a pressuring way, Jesus didn't even look into them. But for this woman, Jesus stood up and faced her.
そうです。主イエスキリストはこのように最も弱い立場の者の傍らに立って一人一人に癒しの御言葉を語って受かれる方であったのです。
So this is the Lord Jesus Christ, that he would be standing with those who are the weakest and who are the most disadvantaged, and he would speak the words of forgiveness to them individually.
ここで主は彼女の罪を責めるとか戒めるとかそういうことは全くしておりません。つまり教育的指導そのようなことは全くなさらなかったのです。
So here, the Lord, he didn't criticize the woman's faults or like rebuked her rather. Yeah, and he didn't say anything in an educational way to this woman.
イエスはなぜこの人にそれは不潔な行為であるとかそしてそれは己の罪から来ていることだと指摘しなかったでしょうか。これでいいのでしょうか。
So some people might think in their hearts that why does Jesus not point out this kind of immoral acts and why he didn't rebuke this woman?
直接指導をしなくともですね、間接的にこの人が自分の罪の深刻さに気づいていくようなそういう言葉があってもいいのではないだろうか、このように思う方もおられるかもしれません。
And even not in a direct way, Jesus could have pointed out the problems of the woman in any direct way to help her understand the seriousness of her sins. So some people might think it is way.
しかしどうでしょうか皆さん。人は教育的指導によって罪を知り、そこから離れていくのでしょうか。聖書はここでそうではないということを教えているのではないでしょうか。
So what do you guys think? Whether people would live, they would know their sins and live their ways of sins if they were educated, or they were like taught, in an educational way. Isn't it that the Bible also teach in this way?
さてこの主イエスの御言葉を聞いたこの女性ですけれども、彼女はこの時意外な返事をしております。彼女の返事はこうでした。誰もいません。
But after hearing what Jesus said or asked, this woman replied in a surprising way, and she replied that no one served.
これは単にですね、誰もいなくなっているというこの場の状況を説明しているのではもちろんありません。物理的に、みんながいなくなってしまったことはわざわざ言わなくてもみんなは分かっていることです。
So this answer is not to say that no one was present at the temple court because it's something that, well, that Jesus would have known. So there is no need to say that no one was there and left there at the temple court.
彼女が誰もいませんと答えたのは、自分を罪に定める人は誰もいませんという意味であったのです。
So what the woman meant was that no one was condemning her.
私は50年ほど牧師という立場でなんとか働いてきたんですけども、この人の返事には一つの驚きを覚えます。
So for a pastor, he has been a pastor for about 50 years, and when reading this answer, he was also surprised.
私の経験からしますと、このようなふうに追い込まれた人たちの反応というのは大体想像がつきます。
So from a pastor's experience, if someone was put in that kind of situation, what they might act is something that he could imagine.
大抵の場合はですね、ご自分の言い訳と言いましょうか。例えば自分はやむを得ずこういうことをやってしまったのだとか、こういう悪いことをしたのは今度が初めてであったとか、周りの人だってみんなやってるとか、そういう返事が返ってくることが想像されます。
So in most cases, for people in that kind of situation, they might excuse themselves saying that I was forced to do this, and this is kind of my first time to do this. Or they might say that, oh, because everyone around me was doing this, so they might answer in this way.
ある方はこう言うかもしれません。自分の夫は冷たい人であるとか、夫は私の気持ちをちっとも分かってくれないとか、ご自分が嫁いだ家庭が難しい人ばかりであるとか、仕事が変な人だからとか、この社会が悪いからだ、そういうお話をされる場合が予想されます。
And for some other people in this situation they might say that, well, because my husband was very indifferent orMy husband didn't understand what I am, and all that the family that I married into, they are very difficult to get along with. And my mother-in-law is a bit strange, and also this society is just very harsh, so some people they might excuse in this way.
つまりこのような場合、多くの人は自分を顧みて、自分の罪深さを見つめるということはしないで、周りの人たちは自分を責める、そういう人たちばかりであるということを訴え始める、こういうケースが多いと思います。
Yeah, so in most cases people would really look into themselves and look and see the sins within, rather they would see the people around them and to find the reasons why they would kind of do something wrong.
しかしこの女性は全然違っていたのです。彼女はシエスにこう答えたのです。自分を罪に叫ぶのは誰もいません。つまり彼女はこう答えたわけです。私を罪に叫ぶ人ですか？そんな人は誰もいません。
But for this woman, she was completely different. So she just answered Jesus that no one. So what he was, what she was saying is that no one was, no one was, or no one is condemning me.
私は思います。このような純真の人が本当にいるのだろうかと思うほど彼女の心は本当に澄んでいたのではないかと思うんですね。
And so, I would think that whether there is really that someone who has a very pure and a simple heart in themselves.
この言葉を聞いたシュエスは心の中でよしと思われたのではないかと思います。とにかくこの時シュエスは確信したと思います。この人なら再生できる。
So having heard this answer, the Lord Jesus might be thinking in his heart that, good, this is what I wanted to hear, and it's probable that Jesus would think in his heart that yes, this person is able to be reborn.
歴史的御言葉が語られたのはその直後でした。十一節、私もあなたに裁きを下さない。
The historical sentence or words from the Lord is recorded in verse 11, and this is neither do I condemn you.
もしかしたら主イエスご自身からですね、これほどまでに福音そのものを直接伝えられたのは彼女が初めてだったかもしれません。
This might be the first time that the Lord Jesus proclaimed the content of the gospel to this adulterous woman from his own mouth. This might be the first time.
もちろんニコデモやサマリアの女の場合でもですね、この時に似ているんですけれども、これほどまでに罪の許しを正面から宣言されたのはこの人が最初ではないかと思います。
And of course, Jesus also spoke to Nicodemus and also the Samaritan woman previously. So the situations are similar to this, but a very clear forgiveness of sin and also an upfront proclamation from Jesus Lord. This might be the first time.
聖書の言葉を神様の言葉として毎日のように読んでおられる皆さんはこの十一節の罪の許しの宣言を読みますときに別のところで語られたシエス・キリストの御言葉をいくつか思い出すのではないかと思います。
So as we read the gospel from the Bible every day, and so when we read what is written in verse 11, so we might think we thoughtThen this might help us to think about other verses in the Bible.
誰もが思い出すのはこの御言葉ではないかと思います。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。
For example, one of the verses that we might be reminded is from Luke Gospel that.For I do not come for the righteous, but I have come for the sinners.
つまり、聖書を読むとき、私は正しい人だと思って読み始めても、神様の言葉は届かないと思うんですね。私は正しいものではなるだろうか、いや、罪人なのだとこう気づいていく。そういうときに、神様の言葉がその人に届くのではないでしょうか。
Only for those people who realize that they are sinners, they need salvation, they would really understand and listen to what Jesus says.
今から90年ほど前になるんですけども、 名古屋市のところにですね、とんでもない凶悪犯がおりました。名前は石井藤吉と言います。彼は何人もの人を殺害して逮捕されて死刑を宣告されたのでした。
So about 19 years ago, in Nagoya City, there was a notorious criminal, and his name is called Ishii Tokichi, and he murdered several people and then was arrested and sentenced to death.
収監されて死刑の時を待つだけの身になって、面会の人もいない。そんなある日、そこに天使が現れたのでした。
When he was in prison, waiting for his punishment, and he was not really able to see, well, like, probably no one really visited him, but one day, the angels appeared to him.
カナダ人の婦人宣教師、ウエストという方とマクドナルドという二人がですね、獄中にいた彼にお弁当をプレゼントしたのでした。そしてその後もこの二人の宣教師は聖書を届け、獄中訪問を告げたのでした。
Woman missionary from Canada called Waste, and also a person called McDonald's, they visited him in the prison and also gave him a bento, a kind of like food, and since then they kept on visiting. This person and also get him the Bible.
ところが獄中の石井はまるで猛獣のようでありまして、全く神様を求めるなという気持ちはなかったのです。しかしそんな彼に御聖霊の働きがあったのです。
But at that time, for this person, Ishii, he was not really looking or searching for anything. He was just like a beast. And however, evenIn that kind of situation, the Holy Spirit was working in him.
宣教師たちからもらったこの聖書を何気なく眺めていた時です。この猛獣のようであった石井は、イエス・キリストの十字架上の御言葉に驚きます。それはルカ23の34の十字架上の許しの御言葉でした。
One day that he wasKind of reading the Bible carelessly, and although he was like a beast in that situation, but the what Jesus said on the cross, the words of forgiveness on the cross really touched his heart.
この人の改心は文字通りの改心でありました。まあ猛獣から天使になったと言ったらいいでしょうか。人はこれほど変わるものなのか、これはまさに驚異的な実話です。
Yes, so the word of forgiveness is from Luke chapter 23 verse 34, and for this prisoner, his repentance is a true kind of repentance. So he was like a beast, but then he became like an angel. So this is the kind of like really astonishing.Change that we see in people.
改心してまるで天使のようになった石井はですね、このいろいろ移送されるときにはなぜかそういうことを知った人たちがですね、その警察署に大勢集まったのだそうであります。彼は歴史的極悪人でしたけれども、改心の後はですね、信じられないように多くの人に尊敬される人格者に生まれ変わったのでした。
So after he has repented and he was sent to another place, and when the policemen and also like some crowds gathered to understand what he would do kind of this kind of things in the past, and he but he appeared to.Have really changed from a very extremely horrible person to actually someone that would be well respected by many people later on.
この偉人が書き残したものをですね、今読みますと、まあ、素晴らしいことばかりなので皆さんにたくさん紹介したいんですけども、今日はその一部分だけ、ごく一部分を紹介したいと思います。
So, this person has written some kind of articles and they are all very nice, but here I would just introduce a section of it.
一時読者の手紙の中にある部分を現代の日本語に少し変えて読んでみたいと思います。周りの人たち、そして法律は私を懲らしめたり、喜ばしたり、さまざまなおことをして心を改めるように仕向けたのですけれども、自分は全然変わりませんでした。むしろますますひどくなっていきました。しかし主イエス・キリストの十字架上の御言葉、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、というこの許しの御言葉が自分に届いた時、私は自分を変えることができたのでした。
I translated the one of his letters of Ishii Tokichi into kind of modern Japanese, and he says that most people around me and also the law, they wanted to punish me. They wanted to change my heart, but they were not able to change me. Rather, I kind of became even worse. However, what the Lord Jesus Christ said on the cross, Father forgive them because they don't know what they are doing. These words, when they reached me, they really changed me.
今日の箇所であるヨハネ11章、ヨハネのこの今日の8章の11節のところに戻りますけれども、ここで主イエスキリストは3つのことをこのような順番で語っておられます。
So let's go back to John chapter 8 verse 11 and look at the orders of Jesus' reply.
私も罪に定めない。次に行きなさい。そして最後に今からは決して罪を犯してはなりません。
The first part is that neither do I condemn you, and then go now. And the last part is live your life of sin.
私たちは普通このような人に何か言おうとする場合にですね、まず最初に今から罪を犯してはなりませんということを最初に言いたくなります。
So for us that we might, it might be more natural for us to say first that live your life of sin.
確かに最初に、罪を犯してはならないと言われますと、人はまあ反省する気持ちにはなるかもしれません。しかしそういう言葉が先になるときに、果たして私たちは再生する道に大きく踏み出すことができるでしょうか。人はそう単純ではないと思います。そこが人という生き物の難しいところであり、弱いところだと思います。
So likely if we say that do not sin again or live your life of sin, so we might help people to re-examine themselves, and this might help them to to spread forward into kind of into a path of regeneration, but unfortunately that the people are not so simple, and this is probably something that is difficult about human beings.
救い主イエス・キリストは最初に許しの宣言をなさったのでした。あなたを罪に定めない。そこから始められたのでした。
But the Lord Jesus Christ, what he said first is the proclamation of forgiveness of sins. And he said, neither do I condemn you.
言うまでもなく、この許しはこういう意味です。私があなたの罪のために身代わりとなって十字架につきます。その身代わりにより、あなたは許されます。この許しです。
So this kind of forgiveness, what it means is that Jesus became the sacrifice for our sins, and he was crucified, and then he is able to forgive us.
次に主は彼女に行きなさいと言っておられます。行きなさいとはどういう意味なんでしょうか。
And then the second one is Jesus said to her that go now. So what does it mean?
私はこの行きなさいと言われた御言葉にはこういう意味があったと思います。あなたはこの後、あなたは罪人だと町中の人に言われ続けるかもしれません。口で言われなくても人々がそういう冷たい眼差しであなたを見ていくことになるでしょう。しかしあなたは生きていくのです。罪を教えられた者として、罪許された者として生き抜いていくのです。
So for me, what this little verse means, there might be that. So for this woman, in the future she might still be considered as a sinner by the people in the town. Although some people they might not say directly that you are a sinner, but they might give her like cold looks. And however, so although.This might be the situation, but for this woman, she still has to carry on her life, but remembering that she was forgiven.
また私はこの行きなさいという言葉にはもう一つの意味が込められていると思います。あなたは、私は石打ちの刑になるべき罪を犯しましたと告白しなければならない人がいるのではないでしょうか。
There might be another layer of meaning in this two words, go now. And that is, so for this woman, she might have to keep on confessing that she committed a sin that could have caused her to be stoned to death. And she just have to carry on this confession for her life.
そうです。あなたの夫にです。あなたの愛する家族にです。あなたのために祈ってくれているあなたをずっと案じてきた一人一人のところに行きなさい。そして洗いざらい告白し、罪をのを許しを請いなさい。そうすればそこから罪に示されたあなたの本当の再生した人生が始まっていくのです。
So for this woman, it would be probably her husband.And also the her loving families, and those who have prayed for her, and also those who were concerned about her. So she would have to go to them and asking them for washing, for forgiveness, and in understanding of the sin that has shown to her, then she would be able to lead a life that is reborn.
私はこの後この人がですね、きっとこの御言葉に従って、そして再生していったに違いない、そう思います。許されたものだからこそ、もう二度とそのような行為をしないというよりも、そのようなことは二度とできないものにされていったに違いない、そう思うのです。
So for me, I think for this woman, If she followed what Jesus said, so she wouldn't, she would certainly be able to regenerate. And for people who were forgiven, and they wouldn't want to do the kind of then or like wrong things for the second time. And in fact, they are not able to do the wrong things.Because they would have to face kind of yeah this kind of Jesus word or commandment.
今週私たちもですね、この女の人を連れてきた人たちのように他人の罪を見るのではなくて、己の罪を見つめながら、しかしその罪の罪深さを圧倒してしまう。主イエスキリストの許しを賜ったものとして、決して他人の人を裁かずに、いや正確に言うと裁けずに、ただ主のその憐れみ深さを賛美し続けていく、そういう一人一人でありたいと思うんですね。
So for this week, let us not look at the sins of other people, but let's look inside and knowing that we have deep sins within ourselves. However, the Lord Jesus Christ gave His forgiveness to us so that we don't judge others, and actually we cannot judge others. But we can have the mercy, the great mercy and of the Lord, and we can praise Him and to live our lives. Let us pray.
神様、あなたのその十字架上の許しの言葉を褒めたたえます。
Dear Lord, we really want to thank you for the words that were spoken on the cross.
またあなたのその十字架上の御言葉を私たちは信じます。
And we also believe in what you have said on the cross.
イエス・キリストの尊い御名を通し今にお祈りします。アーメン。
Yeah, we want to pray this by the precious name of Jesus.
Amen. それでは皆さん、ご用意くださった方、献金をしてまいります。